ラジオを聞いて健康に、耳から始める東京散歩。 DJ パーソナリティフィットネスモチベーターの小森裕司です。この番組は東京の観光スポットをちょっと違う視点から街歩き、今まで見えてこなかった街の見どころと健康になるヒントを紹介しています。さて、前回はウォーキングの話題を取り上げましたが、まあ、その内容というのが、8000歩以上のウォーキングを週 1,2 回続ければ10年後の死亡率は大きく低下するというものでした。もう少しね、この話題を続けていきたいので、ウォーキングの話題今回も一つ取り上げます。おそらく、今回と次回の2回に分かれると思いますけども、ズバリテーマはウォーキングで一生歩ける体を作れるかというものです。まあ、結論からお話ししてしまうと、残念ながら答えはノーなんですね。歩幅を広げて歩くと、その分筋肉の活動は活発になります。なんですが、これが筋力を向上させることにつながるわけではありません。トレーニングには過負荷の原則という考え方があって、これは日常より強い負荷を加えないと体は強くならないというルールがあります。例えばスクワットを始めると、ももやお尻の筋肉にじわじわとした痛みが走って、そのまま続けると次第に屈伸ができなくなります。このじわじわとした痛みを感じるぐらいの強度のことを過負荷と言います。しかしウォーキングはスクワットのように膝や股関節を深く曲げる運動ではないので、下肢の筋肉に痛みを感じるほどの負荷を加えることはできません。つまりウォーキングは筋力を向上させるほど過負荷なトレーニングではないということですね。なのでウォーキング以外にはスクワットのような下半身の筋力トレーニングが必要なんですが、実はスクワットだけでも不十分です。ではどんな運動が一生歩くために適しているのかというのは、また次回お話ししたいと思います。今回は与野公園、鍋島松濤公園、武者小路実篤公園の3カ所に行ってきましたので、 CM の後にその時のことをお話ししたいと思います。
すべての音はここから始まる。始めはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、初めて聞く方のために自己紹介をします。私は東京都内で活動しているパーソナルトレーナーです。運動を始めたいけどきつい運動は嫌い、そういう方に向けて手軽にできる運動としてお散歩を紹介しています。ここからは私が先月お散歩したスポットを紹介します。今回は3カ所紹介します。まずは与野公園。こちらは JR 埼京線与野本町駅から徒歩15分の公園です。今から約150年前の明治10年に開設された歴史ある公園なんですが、桜とバラの名所として有名です。ソメイヨシノや約3000株のバラが咲き乱れ、春にはお花見客、5月には美しいバラを一目見ようと たくさんの方が訪れます。もともと与野は鎌倉街道が通るなど古くから発達していた町でした。そして与野七福神と呼ばれる神様をお祭りしているお寺があります。その一つの天祖神社、実はこの与野公園内にあって、七福神をお参りする方は自然にこの公園に足を運ぶようになっています。つまり神社にお参りしたついでに桜やバラを見ることができるんですね。まあお花見ができるってことはお酒飲んでもいいのかなとか思ったんですけど、ちょっと行った時はね分からなかったので、また改めて行きたいと思ってます。実は先月の5月20日21日にはバラ祭りというイベントが開催されていて、まあなのでね、あの先月紹介したかったんですけども、あの6月までバラはね、あの見頃ですので、この放送聞いた後ぜひ与野公園に行ってみてください。また10月11月もバラの見頃ですので、そのタイミングで行っていただいても大丈夫だと思います。まあ、この与野公園、実は私の実家の近くなんですが、41年間、全然知らないで、過ごしていました。なので今度行かないといけないなと今思っているところです。次は鍋島松濤公園です。こちらは京王井の頭線の新鮮駅より徒歩3分、または渋谷駅から徒歩12分の区立公園です。渋谷界隈でも数少ない遊水地の一つとなっていて、水車も設置されています。もともとこちらは紀州徳川家の下屋敷があったところでした。1876年に佐賀の鍋島家に払い下げられて、その後鍋島家は当地に茶園を開いて松濤園と名付け、松濤というお茶を販売していたようです。その後1932年には茶園は廃止されてしまったんですが、そこにもともとあった遊水地のある一角が児童遊園として整備されて今に至るようです。現在は渋谷区が管轄しています。私が、この間遊びに行った時は外国人の親子が多かったですね。まあ、おそらくこれは松濤という場所が高級住宅街だからだと思います。先ほどお話しした鍋島家は実は佐賀からこちらに移って本邸をここに築きます。その後周辺の土地をね分譲することになるんですが、やはり購入するためには紹介者が必要だったということもあって、政府の高官や軍の幹部、大企業の重役といった方々が、まあこういったね社会的地位の高い方々が集まるようになったみたいです。実際こちらニュージーランドやモンゴルの大使館、東京都知事公館といった公的な施設が多いことからも高級住宅街であることがわかります。そしてこちらの公園、見どころはトイレです。非常にユニークなトイレが設置されています。なんて言えばいいんでしょうね。この公園にあるトイレ、実は木の板に囲まれています。さあ何を言ってるかわからないという方、たくさんいらっしゃると思うので、もっと具体的にお話しすると、約240枚の吉野杉で覆われた空間の中にトイレがあるんです。それも男性用女性用多機能トイレだけじゃなくて、高齢者や幼児を対象にしたトイレがあります。しかも全部なんと個室です。すごいですよねこれね。幼児用のトイレが個室ってなかなかないと思うんですよね。まあなんでこんなトイレなのかというと、実はですね、渋谷区内に快適な公衆トイレを設置するザ・東京トイレットっていうプロジェクトの 一環でこちらのトイレ作られています。このトイレデザインはあの有名な住健吾さんで、2021年6月からこちらのトイレ利用できるようになっています。まあ、最近できたってことですよね。まあ、実際このトイレ利用してみて思ったことは、まあ、誰もがね快適に利用できる公共トイレというだけあって、お部屋の中、お部屋って言っていいのかな、まあ、その空間の中はとても快適でした。というのはですね、あのドアがすごい分厚いんですよ。でそのドアの外に木の板を打ち付けているので、全然外から音しないです。なので集中して用を足すことができます。私はですね、公衆トイレとかあんま好きじゃなくて、っていうのは代をするときにですね、トイレに入ってじゃあ用いざ用を足そうとしたとき、外から音が聞こえたりとか、なんて言うんでしょう、靴の音とか声が聞こえたりするのがすごい嫌なんですよ。そういうのが聞こえてくるとなんかね、全然集中できなくて、そういうのが嫌なこともあってあんまり公衆トイレ使わないんですけども、このトイレに関してはそういう心配は不要なんですよね。集中してトイレタイムも楽しみたいという方はぜひこちらのトイレ利用してみてください。そして3カ所目、武者小路実厚公園です。こちらは京王線仙川駅またはつつじが丘駅から徒歩10分の公園です。武者小路実厚が晩年の20年を過ごした邸宅の敷地が公園として公開されています。そしてその中には実際に実厚が晩年を過ごした邸宅があります。邸宅の公開はね、土日祝日だけなんですが、運よく私日曜日に行ったので中を見ることができました。縁側があったりとか客室があったりとか、応接室があったりとか、昔ながらの日本邸宅が見られたんですが、私のね父方の祖母の実家がちょうどそんな感じだったので、祖母のね実家のことを思い出しました。武蔵野の自然の残る約5000平方メートルの公園内には湧水や鯉の泳ぐ池があります。梅、こぶし、桜、富士、アジサイ、椿、菖蒲など四季折々の花が咲いていて、秋になれば紅葉を楽しむことができます。近くには武者小路実厚記念館もあって、日記や書簡、そして歴史から実厚がどんな人だったのかを学ぶことができます。こちら公園と邸宅は無料で、記念館の入館料は500円となっています。もうただ同然ですよね。仙川駅から徒歩10分、つつじが丘駅から徒歩10分ぐらいの場所なので、ぜひ行っていただきたいと思います。ここまでお話ししたお散歩の様子はポッドキャストでも配信していますので、ぜひ聞いてください。詳しくは番組ページの Spotify のバナーからお聞きいただくことができます。さあ、CM の後はエンディングです。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
やっちゃばレイディオB ちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
さあ、エンディングです。この番組ではメールを募集しています。こんな場所を散歩してみて、都内にこんな面白い観光スポットがあるよというのがあれば、ぜひメールを送ってきてください。引き続き番組の愛称も募集しています。現在はラジ散歩という愛称をね定着させようと思ってますけども、他にも何かあればぜひ教えてください。そして 先ほどもお話ししましたが、ポッドキャスト番組も連動して配信しています。こちらは番外編として、私が実際に散歩した時の様子を配信しています。詳しくは東京ネットラジオの番組ページをご覧ください。さて最後にお知らせです。私6月18日に介護予防セミナーを開催します。日時は6月18日の14時から16時、吉祥寺長谷シティプラザ会議室スペース40。タイトルは吉祥寺で始める人生100年時代の体づくり。もう一度言いますね。6月18日日曜日の14時から16時、吉祥寺長谷シティプラザ会議室スペース40。吉祥寺で始める人生100年時代の体づくりというセミナーです。こちらは私のツイッターとかフェイスブックを見ていただきますと詳細書いてありますので、ぜひご覧ください。はい、というわけで第4回も、はい、いろんなとこ散歩行けました。来月もね、今月もね、いろんなとこにお散歩して、皆さんにね有益な情報を届けたいと思いますので、ぜひ来月も聞いてください。お相手はフィットネスモチベーターの小森裕二でした。